ともみとともに。さあ、ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。さあ、今日のゲストはね、ラジオ産経もよく聞いてくださっているという、まあ、いろいろ肩書きがありますので何から紹介しようかという感じなんですが、一応じゃあ全部とは言わないかいかないかもしれませんがね、じゃあちょっと紹介させていただきますね。瀬戸市の小中学校 PTA 連絡協議会の顧問であり、尾張地区の、PTA 連絡協議会の会長、愛日地区の PTA 連絡協議会の会長、そして愛知県小中学校 PTA 連絡協議会会長、第67回東海北陸ブロック PTA 研究大会大会長、この辺から誰か分かってくるかと思いますが、有限会社工場園製陶所の代表取締役、そして小瀬戸吹奏楽団でも活躍されていてフルートを担当してらっしゃるというこの方です。高島純さんです。高島さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
自分でもちょっと何やってるか忘れちゃいそうなぐらいですね。まだあるんですよね、実はきっと。
多分
ねえ、まあ、PTA のことで今多分もしかしたら一番忙しいかもしれませんが。
そうですね、まあ、PTA っていうのは、単年度制ですので、1年1年違うことをやるんですけども、今年はこういう役回りで来たということですね。
こんないくつも会長が重なっちゃうってことってあるんですか？
いや、多分初めてだと思います
ねえ、もう何をどこで話したか私だったら多分忘れると思うんですけど、大丈夫ですかね？
まあ大丈夫だと思いますけど
ねえ、あのスケジュール帳もちょっと以前見せていただいたんですが、本当ぎっしりで、まあ色分け、 PTA が何色とか色分けされてるんですけど、もう本当にちょっと一日に掛け持ちでいくつもとかという感じですもんね。で、瀬戸というのは分かりますよね。で、終わりっていうのは終わり地区。
はい、終わり地区。
愛日っていうのが、私もね、特別支援教育の方でちょっと携わって分かったんですけど、愛知郡と何でしたっけ、春日井の、
そうですね、
その字を取って愛日っていうんですよね。
はい。
で、愛知県の会長で、愛知県というともうすごい人数をまとめてるっていうことになりますね。
そうですね、単 EPT、 いわゆる単 P っていう、各学校の PTA の集まりでいくと、1000とちょっとあります。
は
で、世帯数でいうと、約37万世帯、それから、児童の数でいうと、小中学生で、約42万人くらいというところですね。
ご苦労様ですというか、ありがとうございますという感じですね。
ちょっと組織 の、ね、ことをお話ししましょうか。
はい、
基本はですね、皆さんのお子さんが通っている小学校の単位 PTA が基本です、
うんうん、
で、隣の学校だとかちょっとよその町の学校の PTA と連絡を取りたいなっていう時に活躍するのが、いわゆる軍師 PTA、 外でいうとセピーレンですね。
はい、
で、軍師 P だけではちょっと情報なんか、うん、つながりが悪いかなっていう時に活躍するのが、うん、愛知県の PTA です。
なるほどね。
ですから基本は皆さんの単位 PTA で、
はい、
それの連絡調整係と思ってくだされば。
でもこういうふうにつながってると思うとちょっと安心ですよね。
そうですね。
で、今年はまた東海北陸ブロック PTA 研究大会の愛知大会の大会長でもあるということで、
はい、
10月に愛知大会があるんですよね。
そうです。
これどんな内容なんですか？
これはですね、2日間にわたるんですけども、10月の28日と29日、
はい、
28日の金曜日の方はですね、分科会と言いまして、それこそ東海北陸地区の PTA の活動内容だとか、研究の発表をするところです。で、29日日曜日の方はですね、
はい、
特別講師をお呼びして、
はい、
講演を聞いて、全体会ということになっております。
はい、特別講師というのは、
はい、今ね、テレビやメディアなんかでよく話題になってる、
はい、
小木ママ、小木直樹先生ですね。はい。
小木先生はもう見た目は本当にちょっとバラエティーかなって感じなんですが、本当にいいそうですね、この方のお話は。
そうですね。
ねえ。もう本当いろんな、まあもちろん教育現場にいらっしゃった方なので、すごくこういろんな経験と、本当に子どもたちのことを考えているっていう、それは楽しみですね、はい。場所はどちらになるんですか？
場所はですね、分科会会場は名古屋市の、はい、各地域で、
うん、
やりますけども、全大会、
はい、
講演会のあるところは愛知県体育館で、
はい、
名古屋城のところですね、
はい、
約3000人ぐらい来るんじゃないかなということでやります。
おぎままですしね、はい、はい、またぜひぜひ近づいたら私の方からもね、紹介をさせていただきたいなと思うんですが、まあ、今じゃあこの愛知大会に向けても本当に忙しいですね。
はい、愛知大会っていうのは実は3年越しで、3年ぐらい前から準備委員会っていうのが立ち上がってまして、
うん、
で23年度今年本番ということですね、はい、ですから22年度までで、
うん、
いろいろな予定やなんかは組んでいただいているので、今年はもうやるばっかりということで、ね、先輩方の、はい、こう上に成り立っているっていうことになります ね、
楽しみでもあるんですが、なんかこの時の記念品を、
はい、
ね、ちょっと
そうです、ね、
高島さんに関係するものを、
はい、
はい、
全大会がですね、実は瀬戸のセピーレンが担当するということで、
はい、
まあ、瀬戸ならではのものを記念品を贈りたいなということで、陶器製の箸置きを、はい、いらっしゃった方約3000人の方にお配りしようかなということで、はい、今動いております。
これはじゃあ本業のね、高松園さんの方の力を発揮する見せ場でもありますね。
そうですね、
はい、でも仕事をするこう時間ってありますか？
まあ、いろいろな合間を縫ってというか、まあ、夜中でもやってますのでね、はい、
だってね、
自営業ですから、
まあ、仕事もそうですし、小瀬戸吹奏楽団の、
はい、
まあ、フルートを、ね、務めてらっしゃるってこともあって、この間ファミリー交流館の館長さんが、はい、ただいまさっき瀬戸ラジオに出てくださった時に高島純さんの紹介をねされていて、先日遊びに行った時 もう高島さん来てくださったのと言われていたんですが、そういう活動もされてますね。
そうですね、これはもうずっと前からやってるんですけども、うん、まあ、小瀬戸吹奏楽団はもう何十年もやってて、
うん、
でその関係で、ちょっとね、小規模の演奏をやってほしいっていう依頼があった時にフルートパートで、
はい、
やってます ね、
はい、本当にお忙しいんですが、で実際3人のお子さんのお父さん、
はいはい、全部男です。
男の子で、はい、で年齢がちょっと幅があるんですよね。
そうですね、一番上がね中1、
はい、
それから小学校3年生、
はい、
あと2歳
2歳の子がいるので、はい、PTA 長いですよ、はい、
まだまだ続けられますね
こういう人がいるとありがたいですね。こうい
えいえ、できるだけたくさんの人に経験していただきたいなと僕は思ってます、
でうちのね小学校なんかもう男性がいなくて困ってるっていうふうにもう本当にすごく募集してるんですけど、なかなか集まらないというふうに言われてるんですけどね。えで、まあ、実は、ともみとともにに今日ね、出演していただくということで、もちろん子育ても福祉です。こう、福祉というのは、みんなが幸せになる、幸せを考えるということですので、もちろん、 PTA の活動というのも福祉につながってはいるんですが、お子さんが突然ちょっとご病気になられたんですよね。
ちょっと前にですね、びっくりするような病気になっちゃいましたね、
はい、これは何番目のお子さんだったんですか。
2番目の今3年生の子が、1年生の時になっちゃいました、
は
い、
これはどんな病名。
これはね、病名で言うと漢字ばっかりでよくわからんかったんですけども、最初、重症筋無力症っていう、はい、病気になりました。
重症というのは重い、
重い
症状の症、はい、で筋無力症、はい、筋無力症というのは私もね何回か聞いたことがあるんですけど、
そうですね、
筋肉の力が、なくなるというか、
いわゆる筋ジストロフィーですかね、はい、あれみたいな病気だそうです。
これはもう本当に何の前触れもなく、はい、学校入ってからでした？
夏ぐらいかな、春ぐらい、夏過ぎぐらいかな、になんかおかしいなっていうことで、で、まあ、最初目がねちょっとおかしかったもんだから、面者さん連れてったらすぐ愛知医大に行けということで発覚しました、
これじゃあ誰が最初に気づいたんです
か。やっぱり家族ですね、親、私と嫁さんとが見て、あちょっとっていう感じだったですね、
これ目が、はい、どんな風に具体的には、
具体的に言うとですね、目がまぶたが下がってくる症状と、あと斜視になってきて、で物が二重に見えたりしてたみたいですね、はい、でやっぱりおかしいなということで、まあ、愛知医大の方に行って、で、まあ、そこで診察を受けたら、まあ、すぐどうかなる病気ではないんだけども、治すんだったらじっくりと時間をかけなくちゃいけないということで、まあ、入院ということでね。
私もちょっとね、この重症筋無力症って調べてみたんですが、いろいろタイプがあるんですってね。
はい、特にですね、10歳ぐらいまでに発症するのが多いみたいです。で確率的に言うと10万人に5人から10人ぐらいっていう確率だそうなんですけども、
でもまぶたがこう下がってくるっていうと、一番なんか綿棒とかね、虫に刺されたかなとか、はいはい、なんかこうちょっとかぶれたかなとか、思いやすいじゃないですか。
そうですね、ただ眠いのかなと思ってたんですけど、
固めだけ
なの で、でそれもだんだん顕著になってきたもんだから、なんかあるかなっていう感じね。
で本人も、はい、まあ、見にくいと、
はい、
で痛いとかそういうのはないんですか。
そういうのはないです。
だからなんだろう、まぶたの力が弱まるってことですか。
詳しいことはね、僕も医者じゃないので、あまり言えないんですけども、どうも自己免疫の機能が強すぎて、まぶたの方に行く命令が阻害されてしまって、まぶたが上がらなくなってしまったという。
自己免疫が弱いんじゃなくて、強すぎる
のか、そこの部分にだけ強くいってしまっているのか、それはまだよく分かってないみたいなんですけども、ですので治療としては、免疫力を下げるという治療をします。
なんか免疫ってこう高い方がいいって思いますよね、はい、でも高すぎることでこういう症状が出て、そうなんだ。で本人はじゃあ痛いとか苦しいというのはないけど見づらい。
そうですね、
でも小学校1年生の男の子にとってやっぱりなんか入院っていうのも、
もうね、半年いましたから、でもまあ本人の性格だったと思うんですけど、入院生活は楽しんでと言ってはいけないですけども、割と周りの ね、あの、うん、お友達もできたし、うん、で院内学校にも通ったし、
うん、
あの看護婦さんたちとも仲良くやってたみたいなので、あのそれはそれで良かったのかなと思って、
その間 PTA は
その年ちょうどですねあのセピーレの会長の年で、まあ、あの病院と行ったり来たりでしたけどね。
夏ぐらいってことはだって PTA の会長にこう就任したばっかり春からですもんね。
そうですね、
ちょうどその時期に、
でもあのやっぱり役員の他の皆さんがね、あの、よく理解してくれて、いろいろ動いてくれたもんだから、あの本当に助かりました。
ということはその2歳のお子さんは生まれたばっかりぐらい。
あ、そうですね。
そうですね。ねえ、本当にじゃあ、
はい、
血のみご。
はい、はい、
だから奥さんも
大変でしたね。
大変ですね。うん、家族構成はだから、お兄ちゃん、
はい、
その翔さんの男の子、当時1年生ですね、はい、で生まれたばかりの赤ちゃんがいて、はい、で奥様と高島さんと、
あとおばあちゃんです。
おばあちゃん、
はい、
まあ、おばあちゃんがこういう時スペシャルじゃないですか。
そうですね、本当にね。
わかります、わかります。
ね、よくやっていただきました。
ね、
感謝してます。
おばあちゃんというのは純さんのお母さん、
はい、母親です。
へ、はい、
本当に感謝してます。
ね、またもうね、あのお母様聞いてますかって、ね、おばあちゃまがあっての今でしょうかね。
そうですね、本当に。
そうなんですね。まあ、あの後半ね、あの、まあ、そのちょっと病名を言われた時の気持ちとかそういったことも伺っていきたいなと思いますけども、でもあのその僕は今元気、
はい、元気にあの小瀬戸小学校に通っております。
小瀬戸小学校に毎日、はい、じゃあ休まず行っている、はい、ね、でお兄ちゃんもきっと大変でしたよね。
でもお兄ちゃんも、まあ、今はバスケットでね一生懸命初等中学に通ってやってます。
なんかすごいね、あの誰か一人こうやって病気になって、まあ、入院生活しかも長期になると本当この家族の輪というかスクラムが試されるっていう感じじゃないですか。
ね、うちはしょっちゅうでしたけどね。
きっとまあそれを家族で力を合わせて、おばあちゃんももちろんなんですけどね、力を合わせて乗り切ったかなという感じがしますけども、でもそれでもあの多分あのこうすぐへこたれてしまうともうできないと、こう PTA なんかは特に諦めてしまいそうな気もしますけども、それでも続けて乗り切って、まあ、今がある高島さんなんですけどね。はい、ぜひぜひ後半はあのお仕事のこともそうですけど、その今翔さんの元気に小瀬戸小学校に通う、今日代休じゃないですか。じゃあ
そうなんです。
そうですね、うちの子も
さっき、出かけるときにパッと見たら昼寝しとったんですけどね。
あ、じゃあちょっとラジオをね聞いててくれるとね、お父さんからの思いもラジオで伝えてほしいななんて思いますので、ちょっとね、ぜひ連絡を取っていただきたいなと思います。はい、今日のともみとともには、まあ、いっぱい肩書きあるので愛知県小中学校 PTA 連絡協議会の会長、交渉園の代表取締役の高島純さんをゲストにお招きしております。後半もたっぷりとお話をお伺いします。ともみとともに、今日は愛知県小中学校 PTA 連絡協議会の会長高島純さんをお招きしております。肩書きは他にもいろいろありますがね。はい、高島さんなんですが、じゃあお子さんが重症筋無力症というふうに言われて、その時というのは、まあ、さっき愛知医大でということだったんですけど、奥様と一緒にお話を聞かれたんですか。
はい、
聞いたことあった病名でしたか。
あ、初めて聞きました、
ね、え、これ聞いた時というのは、
思わずどんな字書くんですかって聞いちゃいましたね。
で奥様の様子は、
もうだからびっくりするっていうか知らないことなので、何というかぼーっとしてたというか、でうちに帰って て、うん、どんな病気かっていうのをネットやなんかで調べて、うん、いよいよ深刻だぞと、
うん、
いうことでしたね。
でもさっき、はい、うん、でも免疫をこう弱める治療っていうふうに言われましたよね、
はい、
でじゃあまあそれも調べて、はい、最初ちょっとびっくりしますよね、免疫を弱めるって。
そうですね、でもまああの先生にお任せするしかないと思ってたので、で、先生の方もあの全国のね同じ症例の子どもたちやなんかとも、はい、あの連絡を取りながら進めるということで、あの やっていただいたもんですから、
うん、
まあ、あのこちらとしてはそんなに心配はなく、
うん、
はい。
で実際には免疫力を弱めるための治療っていうのはどんな感じなんですか？
はい、うん、実際はあの薬を飲むだけなんですけど、
ええ、
だけどあの免疫が弱くなっているので、外の世界に行くと風邪をひきやすいだとかバイ菌が入りやすいだとかってなってしまうので、まあ、入院と、
だから元気なのに入院しなくちゃいけないっていう、
一番元気が良かったです、うちの子が。
でそうですね、医大って私もあのうちの子はねよく入院するんですけど、結構大部屋だとがん治療の子とか多いですよね、大部屋でした。
そうですね、あのまあ個室やなんかでもよかったんですけども、うん、あの大部屋の方がお友達もできるし、うん、人の出入りがあるもんですから、あの、まあ、本人も寂しくないだろうと、
うん、
で、逆にうちの子が元気いっぱいなもんですから、あの他の子たちもあの仲良くなってね、うん、一緒に遊んだりだとか、うん、あのできたもんだから、うん、かえってよかったのかな。
でじゃあすぐにお友達もできて、じゃあ入院生活を彼はエンジョイしていた感じですか？
大きな声では言いませんけどね、はい、
で家族はお泊まりですか？
最初はね、さすがに1年生だからと思ってたんですけども、まあ、そのうちあの寝たら帰るようになりました、うん、
主にどなたが？
だいたい私ですね、あの赤ちゃんがいたもんですから。
そうですね。でこの間お仕事は？
ええ、でもあの夕食から寝る間の時間だけですので、あのまあ、昼間はちゃんと仕事して、でそれから病院に通って、でうちに帰って、でまた何かやるっていう、うん、
はあ、じゃあ大変な日々が何ヶ月間か。
そうですね、半年続きましたね、うん、
でもう良くなりましたようで退院なんですか？
あの薬の量をねだんだん減らしていくんですよ、で外の世界に出ても多分大丈夫だろうっていうぐらいまで薬を減らしてから退院、うん、だから、うん、治ったわけではないんです。
で今も量は少ないけども薬を飲んでる、
はい、はい、飲んでます。
あ、というのはじゃあ免疫力はちょっと弱まってる。
ちょっと弱いですね、ですからこのクソ暑いのにマスクしてますよ毎日。
でも元気に学校に、
はい、あのマスクの日焼けなんか作ってね、
でも小学校、まあ、今3年生ですよね、はい、3年生なりに彼は自分でこう毎日自分がマスクをしてるってことも受け止めて、
はい、
取っちゃいそうですけど、そういうのはないんですか？
ね、暑いから時々取っちゃってますけど、
うん、
まあ、あの人混みの中ではするようにしてます本人も。
なるほどね。これでも入院生活を通してまたあの自分のお子さんが重症勤務緑症になったということで、こう世界というか変わったんじゃないですか？
そうですね、あの、まあ、自分の子だけじゃないんですけども、あのやっぱり他に入院されてる方もいっぱいいますし、で同じ世代の子供もっとちっちゃい子だったりだとか、あのいたんでね、まあ、大変だなって、今まではあまりそう気にも留めてない、ね、申し訳ないですけど気にも留めてないような世界だったんですけども、あのやっぱりこう中に入ってみて、で自分の子もその中の一員だということで、あのやっぱりあの大変だなっていうのはあの伝わってきましたね。
ねえ、本当にあの、まあ、ならない方がもちろんいいんですけど、ちょっとなってみないと 多分、ね、入院して付き添う気持ちとか、ね、
で子供もなりたくてなった病気じゃないので、うん、どんな病気であっても、うん、だからでもその中で、入院しながらも、うん、ちゃんとね毎日をなんとかしていこうっていうふうにやってるんで、
はい、ここって院内学級がありますもんね、はい、
ありました。
なので、その数ヶ月間は転校した形、
はい、長久手小学校に転校してました。
楽しんでましたか院内学級、
楽しそうでしたよ、
ね、じゃあ新しい担任の先生ができ、新しいクラスメートができ、
はい、
今でもなんかそういったこうお付き合いとか。
そうですね、まあ、今でも診察に時々行くんで、うん、その時には院内学級の方に行ってね、先生こんにちはって言って、うん、行ってきますね。
じゃあ彼も彼なりに、自分の入院してた期間でね、
はい、
成長したんですよね。
そうですね、もうね院内学級行ってた時の方が勉強ができたかな
ねえ、そうか。そうしてじゃあまあ、おばあちゃんの力も大きかったということですけど、家族の結束の大切さって感じたんじゃないですか。
はい、そうですね、本当にまあ、大人がねきちんと動かないと、うん、子供がうまく回っていかなくなってしまうんで、で仕事もそうなんですけども、うん、それぞれが今日の予定はこうしてこうしてこうしてって言ってシフトを組んで、うん、やってましたね。
きっと多分お兄ちゃんもすごいお兄ちゃんで頑張ったんでしょうね。
そうでしょうね、我慢してたと思いますよ、う
ん、ね、下の赤ちゃんはいるし、ですぐ下の弟さん入院しちゃったし、で家族がこうフル回転してるし、きっとね頑張って、
うん、でもやっぱり経験として言うなれば、うん、病気の子もそうなんですけども、ね、ちょっと体の弱い子だとかすごい重い病気の子だとかと一緒にいるということで、うん、本人もいろいろ自覚っていうかね考えるところもあったと思うし、うん、いい経験ができたと思うし、
そうですね、
それからお兄ちゃんにしても時々病院に行ったりだとか、うん、家のことを手伝わないといけないなって思ったりだとか、うん、親が一生懸命やってるところも見てると思うし、
はい、ね、でもこういう経験を通してまた PTA の活動というかこう取り組む気持ちにもまた現れたりしてるんじゃないですか。
そうですね、PTA の方はですね、まあ、今年、うん、県の方に行かさせてもらって、うん、でまあ、会長という役をやらさせてもらうということでね、やっぱり思うところがありまして、愛知県それぞれの地域があるんですね、やっぱり、はい、何々町何々市とか言って、うん、でそれぞれのところにそれぞれ のお子さんが通ってらっしゃる、
はい、
だからそういう子どもたちっていうのは例えば20年後30年後っていうのはその地域の中心の人物になっていくと思うんですよ、うん、だから今私たちがやらなくちゃいけないことっていうのは、うん、子どもがちゃんと学校に通える楽しく健全に育成できる環境を作っていく、うん、ちょっと硬い話になりますけど、
はい、いいですよ、
そういうことをやっていかないといけない、うん、っていうことは子どもがきちんと育つことをするっていうことは、うん、それはその地域の未来をそのまま作るものだと思うんですね、うん、だからそれぞれの地域の子どもたちが自分の町に住んでよかった、うん、ここで勉強できてよかったっていう思いがある、うん、あるようなこう教育というかね、うん、PTA として、うん、学校と一緒になって地域と一緒になって、うん、やっていきたいなっていうことをまあ、県 P の会長として、うん、で愛知県中の人にね、うん、伝えたいなと思ってます。
なるほどね、常々教育長もね、まあ、瀬戸の教育理念の中にもあるんですけど、そうです、常々言われてますもんね本当にここで良かったっていう、瀬戸で良かったっていうことを各もう市町の皆さんが子どもたちが思う、そして親もそう思って こう未来の宝物を育てていくっていうことですかね。はい、はい、あのいつもこうゲストの皆さんに心のバリアフリーって何ですかってことを伺ってるんですけど、どうですか？
心のバリアフリーですか？やっぱりですね、まあ、PTA という立場で言うなれば、うん、子どもと真剣に向き合うということですかね。
はい、なるほど、はい、まあ、そうですね、子どもといっても侮っちゃいけないですよね、はい、もう一人の本当に人格を持った人間なので、私もよく時々こうもうと思うけど、自分が10歳の時ってどうだったかなと思うともっと小さい人間だったかなとかね、ついこうもう早くこれできないのと思うんだけども、でも多分子どもはすごく一生懸命頑張ってるので、まあ、向き合って、
そうですね、うん、まあ、子供にとっては親っていうのは人生の先輩なので、
ドキ大した先輩じゃないですけど、ね、でも、
まあ、良くも悪くも、うん、やっぱり真似されてしまうんで、うん、真剣に向き合って語るっていうところが必要なんじゃないかなと思います。
本当ですね、そういう意味では高島さん本当に高松園さんとしての仕事もそうですけど、吹奏楽団でのフルートもそうですが、お仕事だけじゃなくこうボランティアでもね結構頑張ってらっしゃいますよね、はい、絵付け教室とか、はい、あと演奏もね出かけていって、まあ、そういう意味では子どもたちにこう絵付けを体験することでまた未来を、瀬戸の未来を担う子になるかもしれないし、
そうですね、うん、子どもたち今はね、やっぱり陶磁器業界あまり良くないもんだから、うん、でもこういう町で焼き物の町で育ったんだよと、うん、君たちはこういう歴史のある町に育てられたんだよっていうことを知ってもらいたいですね。
そうですね、じゃあせっかくですので家族にメッセージをじゃあまずおばあちゃん、
おばあちゃんですか、
はい、
まあ、本当にいつもありがとうございます。今年1年お世話かけますけどお願いします。
はい、そしてお兄ちゃん、
お兄ちゃんは今日学校に行ってますから、まあいいんですけども、はい、バスケ頑張ってください。
はい、そして真ん中の、
ね、今日お休みだからひょっとして聞いてるかもしれないですけど、宿題やってください日々の生活をきちんとしましょう。
はい、そして弟くんは、
弟くんは今日は保育園に行ってますね。
はい、
はい、毎日こう元気いっぱいなんで、こっちも体力的にだんだん苦しくなってくるんですけど、頑張って毎日楽しんで生活してほしいなと。
はい、そして愛する奥様に
、もう何も言うことはありません。感謝の一言です。
はい、はあ、ちょっとじんときました今ね。奥様純くんというふうにご主人のことを呼んでらっしゃいましたけども、でもすごくいいご夫婦だなと私は感じているので、やはり夫婦仲良くすることもね子どもたちは見ているのかなというふうに感じますけど、ますます10月28日29日の愛知大会に向けて忙しくなるかと思いますが、ぜひぜひ成功させたいですね。
はい、
はい、皆さんにお越しいただきたいと思いますね。はい、今日は
PTA のね、はい、関係される方ぜひぜひ来てください。きっといいことがありますので。
はい、そして我が子だけじゃなく本当に近所の子を含め社会で子どもたちを育てていきたいなというふうに思いますので、私も子育て頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ともみとともに愛知県小中学校 PTA 連絡協議会会長、高松園の代表取締役の高島純さんをお招きしました。